皆さん、解体新書という本をご存知ですか？杉田玄白さんが主に訳したオランダの医学書です。当時、オランダ語を訳せなかった日本人ですが、杉田さんたちが日本医学のために3年かけて苦しんで完成させたのが解体新書です。ところで皆さんは、津波に一回を流された富山中学校旧校舎が今日現在どうなっているかご存知ですか？テレビや新聞を見合わせた富山中学校旧校舎の解体問題は、富山地区を二分しました。富山中級校舎を震災遺構として残したいという人々は、震災を忘れてはいけない、被災地の惨状を今後も伝えていくことが大切だと称します。これに対して実際に親族を津波で亡くした方々は、旧校舎を見ると震災当時の気持ちが蘇ってつらい、震災を思い出したくないので解体してほしいと訴えています。私自身は旧校舎を解体せず震災遺構として残してほしいと思っています。しかし、もし私が親族を震災で亡くしている立場だったら、やはり解体してほしいと思うに違いありません。富山地区の人々の、震災で親族を亡くした人々の心を尊重し、旧校舎解体が決まりました。そこで、今日現在旧校舎はほとんどなくなりました。では、富山中は解体され、そこに何ができるんでしょうか。単に解体するだけでなく、その場所に新しい何かを作るべきだと考え、解体新書と名付けてみました。そこで考えなければならないのは、時代を担う私たち富山中学校の生徒が何を新しくしていくかということです。旧校舎を解体した後にできるものは、7メートルの持ち手です。その上に道路が走り、公園が整備された予定です。新校舎は少し離れたところに建つ予定で、現在、山を削っている最中です。また、津波被害が大きかった富山地区には、公営住宅も行きました。私は、水素公営住宅に家族と住んでいます。その公営住宅に住んでいる人たちは、津波で家を流された人たちです。しかし、みんな明るく元気です。その上、季節前に行事や夏祭りなどを行い、楽しく交流しています。例えば、正月には、餅つきをしました。また、毎週のように集会所に集まり、地域の人々同士が増え合っています。みんな、家というものは失っても、地域のつながり、絆を失わないよう強くしています。この地域の絆を失わないことが、新居の一つとして、何より必要だと考えます。また、富山小中学校は、今でもたくさんの方々の支援をいただいています。例えば、熊本の水俣第一中学校は、震災の年に合併してきた、新しい中学校ですが、毎年、全校生分のサラダ玉ねぎを全校生分送ってくださいます。水俣地区に調べてみると、水俣病の環境汚染から立ち直り、きれいな水を手に入れ、生で食べられる甘く美味しいサラダ玉ねぎを新たに特産品として作り出し、見事復興したことが分かりました。私たちはサラダ玉ねぎを美味しいサラダ食べるのではなく、水俣の復興のシンボルである、きれいな水であること、きれいな水で育まれたものであること、そして、毎年送ってくださる、水俣第一中学校の生徒の皆さんの応援、私たちの町のように、富山も復興してほしいという願いを込めていること、そこに思いを忘れることが、使命のように思います。この、復興への願いと、感謝の心を見失わずに生きていくことが、新居として、二番目に必要だと考えます。つまり、私たち富山中生は、古い富山中を解体したら、そこに道路や住宅、新校舎などの新しいものだけでなく、新しい心を作り上げていくべきだと考えました。それは、先ほど挙げた地域の絆と復興への願い、感謝の心だと思います。具体的には、ボランティア活動でゴミ拾いしたり、困っている人を助けたりして、恩返ししようと考えています。私たちは、様々な支援を受けることが当然のように感じてしまっている部分もあります。ですから、今後は、地震や火山による被災地に応援メッセージや必要な文房具を送ったり、さまざまな支援を中学生としてできる限りしていく、受け入れたちは一辺倒だった私たちが古い校舎を解体するのをチャンスと捉え、チャレンジして地域の絆を強くし、復興へ願いを忘れず、感謝の心を形にすることで、何があっても流されない自分らしさを作り上げ、チャレンジしていくことが私たち富山中生との解体新書と考えるのです。